それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられている聖書の箇所はマタイによる福音書の第2章であります。新約聖書マタイによる福音書第2章の1節から12節までをお読みいたします。教会の聖書を借りていらっしゃる方はポストイットが入っているとは思うんですけれども、この後ろ4分の1くらいのところから1ページが始まります新約聖書のその2ページ目であります。新約聖書の2ページのマタイによる福音書2章1節から12節お読みいたしましょう。お読みいたします。イエスがヘロデ王の世にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東から来た博士たちがエルサレムについて言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちは東の方でその星を見たので、その方を拝みに来ました。ヘロデ王はこのことを聞いて不安を感じた。エルサレムの人々も皆同様であった。そこで王は祭司長たちと民の律法学者たちとを全部集めて、キリストはどこに生まれるのかと彼らに問いただした。彼らは王に言った。それはユダヤのベツレヘムです。預言者がこう記しています。ユダの地ベツレヘムよ。お前はユダの君たちの中で決して最も小さいものではない。お前の中から一人の君が出て、我が民イスラエルの牧者となるであろう。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、星の現れた時について詳しく聞き、彼らをベツレヘムに遣わしていった。行って、その幼子のことを詳しく調べ、見つかったら私に知らせてくれ。私も拝みに行くから。彼らは王の言うことを聞いて出かけると、見よ、彼らが東方で見た星が、彼らより先に進んで、幼子のいるところまで行き、その上に留まった。彼らはその星を見て、非常な喜びにあふれた。そして、家に入って、母マリアのそばにいる幼子に会い、ひれ伏して拝み、また、宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬などの贈り物を捧げた。そして、夢でヘロデのところに帰るなとの密令を受けたので、他の道を通って自分の国へ帰っていった。そこまでであります。この聖書の箇所から、今日は星に導かれてという題でメッセージをさせていただきます。今日はイエスの誕生について書かれているこの二つの箇所、聖書の中には、二つの箇所にイエスの誕生が、の出来事が書かれていますけれども、そのうちの一つであるマタイによる福音書の東の国から博士たちがやってきてイエスに贈り物を捧げたところを読みました。東の国のからの博士たちは自分たちの国で星を見てユダヤの王として生まれた方がおられるということを知ってやってきたのであります。なぜ東の国から博士たちがわざわざユダヤの王が生まれたとやってきたかというと、まあ、今のアラビア半島、ちょっと地図も準備しましたけれども、今のアラビア半島ですね。アラビア半島から、アラビア半島でここですね。アラビア半島から、そして、イラクのあたり。ここら辺を指していると思います。この東の国というのはここら辺を指していると思うんですけれども、この地域はですね、紀元前6世紀イエスが生まれる500年以上前の話でありますが、イスラエルの民、イスラエルってこれちょっと小さいんですが、イスラエルここら辺ですね。このイスラエルのあたり、イスラエルのこの人々はバビロン捕囚といって、バビロンに連れて行かれるんですね。このバビロンというのは、ちょっと消してもう一回書き直すと、バビロンというのはここになるんですけれども、このバビロンにここから連れて行かれるんですね。人々が、たくさんの人々が。そして、イザヤとかエレミアとかそういう予言、やがて救い主が来るぞ、やがて救い主が来るぞという予言が、この地域、この東の国と言われる地域に広がっていった のでありましょう。イスラエルの王は世界の人々を救う救い主である。その方がやがてやってくるんだ。そのことを信じる人々が起こされていたようであります。ユダヤの王、イスラエルの王として生まれる方がこの世界を救うんだという、そういうことがこの地域に広がっていったようであります。そしてユダヤ人の王が生まれたという星が現れたというのであります。どのようなことが起こったのか、今となってははっきりとしたことは分かりませんが、まあ天文学の好きな方はですね、いろんな、調べてくださったらいいと思うんでありますが、まあ、超新星、スーパーノーバーと言われますけれども、超新星、星がその生涯が終わるときにですね、爆発して、ものすごく明るく輝く、その現象が起こったのではないかと言われます。今、まさに、今、この、私たちが見ているこの21世紀の空でも、それが起こりそうだという話聞いたことありますか？サソリ座の星だでしょうかね。とにかくもう本当に星がもう最後の時を迎えて、もう大きく輝く、それがもう真っ昼間でも見えるくらい輝く、そういう時が来るんじゃないかという学者さんが、今学者さんたちはそういうふうに言ってますよね。そういうスーパーノーバーといわれる超新星というのがあったんじゃないか。まあ、中国の記録の中にちょうどイエスが生まれた頃にそのような記録があるそうであります。または明るい宝器星、コメットが来たという、まあ、記録が、またそれもですね、韓国だったでしょうか、中国だったでしょうか、そこらの方に あるので、それではないかという人がいます。また計算すると、まあ今は本当にコンピューターでいろんなことが計算できますので、このちょうどその頃、今から2000年余り前でありますが、ちょうどその頃、火星と木星と土星が魚座の中で集まった。ある人々によると、その魚座はユダヤの象徴だったので、そのことを指しているのではないかとか、まあいろんなことが言われていますね。わかりません。本当のはっきりしたことはまだわからないのでありますけど、やがてもう10年、20年したら本当に、ああこれだったってわかることがあるかもしれませんけれども、まあいろんな説がありますね。東の国の博士たちは星を見て、そしてユダヤにやってきて救い主に出会いました。これは私たちにとってどういう意味があるのか、今日はですね、この東の国の博士たちが星に導かれて救い主に会いに来た、この話が私たちにどんな意味があるのか、この聖書の箇所から3つのポイントでお話をさせていただきたいと思うのでありますが、聞いていきたいと思います。まず第一が、星をも用いられる神様ということです。神様は星をも用いることのできるお方なんだってことですね。神様はこの博士たちを東の国からユダヤに導かれるのに星を用いました。まあ、この博士たちが、まあ皆さんの使っている役も、私は口語訳を使ってますが、人によっては神海訳とか神教訳、いろんな訳がありますけれども、まあ訳によってはですね、これをですね、占星術、まあ星占い、占星術の学者たちと理解する人たちもいます。聖書の中に占いみたいなことが入ってる、それはおかしい、まあそういうこともあるんですけれども、でもですね、まあこの時代、占星術と天文学が今のようにはっきりと分かれてなかった。ですから、まあそういうふうに言うこともできるかもしれません。しかし、まあどんな事情があったとしても、私たちがはっきりと確認しておかなければいけないのは、星をも神様が用いることがおできになるんだということです。星の動きも神様の御手の中にある、神様の支配の中にある。神様がご自身の支配の中に星の動きも収めていらっしゃる。占星術が言うように、星の動きに世界が支配されているのでは決してなく、神様が星の動きを支配していらっしゃる。そしてその星を用いて、博士たちを導かれたのであります。その星に導かれて、彼らはイエスのところにやってきました。イエスを礼拝するように導かれたのであります。皆さん、この博士たちは星に導かれました。 でもこの星って私たちにとって何だろうかなってことを考えてみるときに、それはまあいろんなことを言えると思います。私たちにとって星は何でしょうか。あなたにとって星は何でしょうか。あなたをイエスのもとに導いていった星は何でしょうか。すべてのものは神様の支配のもとにあります。神様はいろいろなものを用いてあなたを導いておられます。一番わかりやすいのはお友達の存在かもしれません。今日もお友達が声かけてくださって教会にいらっしゃった方もおいでかもしれません、ご家族かもしれません。家族の存在かもしれません。人の言葉だったりするかもしれません。あの人のこういう言葉が、ああなるほどと思ったとか、あドキッとしたとか、まあそれで教会行ってみようと思った方もいらっしゃるかもしれません。また皆さんの中にこのアメリカに来たということが、あ私にとってこの博士たちを東の国から導いた星のようなもんだな、あもしかしたらそういうことを考えると私のこの仕事がこの星だったのかなって思われる方がいらっしゃるかもしれませんね。私は仕事でアメリカに来たから、それでアメリカに来てイエス様に出会ったから、あ仕事が私の星だったのかなって感じられることがあったかもしれない方がいらっしゃるかもしれません。またもしかしたら痛みの経験だったかもしれません。自分では願っていなかったような星のような美しいものではなく、本当に痛みのような経験かもしれません。病や怪我、自分が願っていなかったような出来事、それがなかったら私は神様のところに来ることはできなかった。神様はそのようなものをもうあなたが導くイエス、あなたをイエスに導く星として用いてくださるのであります。皆さんもしかしたら今日初めていらっしゃった方々、本当にどのような理由でここへいらっしゃったかわからない、でもそれは何かに導かれて、友達の言葉かもしれない、家族の言葉かもしれない、幼い時の経験だったかもしれない、あちょっとインターネットで見たとか新聞で見たとか、本当にそういうものかもしれない。また今お話したような痛みの経験、悲しみの経験、苦しい経験、行き詰まり、自分を見失うような経験、それがなかったら私はここにいなかったという方もおいでかもしれません。本当に一つ一つの出来事があなたの星なのであります。聖書はこのようにも語っています。苦しみのようなことも私たちの星になるんだなと思うんでありますが、苦しみにあったことは私に良いことです。これによって私はあなたの掟を学ぶことができました。私はどうだったかどうかなと思います。私はどうだったろうかなと思います。本当に家族の存在とか尊敬できる先生の存在とか本当に大きかったと思います。まあ自分は父が牧師でしたから教会で育ったので、まあ本当に家族の存在大きかったと思いますね。また本当に教会で励ましてくれた先輩方大きいと思いますね。神様はそのような人々を用いてくださったと感じます。でもそれだけじゃなくて、まあ自分の弱さでもあるんですが、病的なものがあるかもしれないと思うほど自分の中にあった強烈な罪意識、罪悪感、自分の醜さ、自分の愚かさを見せつけられたこと、そのことも神様は用いてくださった。そのことを考えると自分の性格一つも神様は星として私をイエス様のもとに導いてくれるものとして用いてくださったんだなと思います。あなたを導く星は何でしょうか。神様が与えてくださった星に感謝しましょう。神様が与えてくださった方々の存在に感謝しましょう。神様が与えてくださった一つ一つの出来事に感謝しましょう。もしかしたらそれは一見痛みのように見える経験かもしれません。神はどこにいらっしゃるんだろうか、神はどこにいるんだろうかという経験であるかもしれません。でも神様はそれをも用いてあなたを導かれるのです。星を与えてくださった 星を用いてくださった神様に感謝しようではありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。御言葉による導きということです。東の国の博士たちは東の方で星を見てエルサレムに来たんです。どうしてですか。どうしてエルサレムに来たんですか。それはユダヤの国で王様といえばそれはエルサレムだったからです。ユダヤの国で王様が生まれたって言ったらそれはもうエルサレムしかありえない。それが彼らの常識だったんです。エルサレムが王の都でした。王といえばエルサレム。アメリカで経済や文化はニューヨーク、でしょうね。政治はワシントン DC。 それが当たり前。それと同じようなレベルでユダヤの王様といえばエルサレムだったんです。その時もヘロデ大王と言われる王様がいました。ですから東の国の博士たちはエルサレムに来たんです。それが彼らの限界でした。その彼らをベツレヘムに導いたのは何でしょうか。彼らは星に導かれてどこへ来たかというとエルサレムに来た。だって王様が生まれた。王様といえばエルサレムだ。その彼らがベツレヘムまで来れた。それは聖書の言葉ですよ。新しい王が生まれたという言葉を聞いて不安を感じたヘロデは民の祭司長や律法学者を集めて救い主はどこに生まれるんですかって聞いた。どこに生まれるんだ、救い主はどこに生まれるんだって聞いた。その時に彼らがすぐに答えた答えがユダヤのベツレヘムです。どうしてわかるんですか。聖書に書いてあるからです。聖書がそう語っているからです。マタイの2章の6節、今読みましたマタイの2章6節の言葉はどこの言葉かというと御箇所の5章2節の言葉ですね。御箇所の5章2節にイエスが生まれる700年以上前にこの言われていた言葉です。このやがてこのベツレヘムよ、お前から救い主が生まれるぞ。やがて救い主がお前から生まれるぞ。そういうふうに予言されていたんです。それによってヘロデの意図とは違う、ヘロデは意図は違った。違う、ヘロデはこのベツレヘムで生まれた救い主を、まあ、殺してしまおうと思ったわけでありますが、とにかくですね、とにもかくにも、東の国の博士たちは、このベツレヘムに、で救い主が生まれると分かって、ベツレヘムに行くことができたんです。その聖書の言葉によって、救い主がエルサレムではなくて、ベツレヘムで生まれる。まあ、エルサレムとベツレヘム、そんな遠くはないんですが、でも、このベツレヘムに生まれることが分かって、そこに行って、イエス様に会うことができたわけであります。皆さん、星はあなたを導きます。神様は星を用いられます。しかしそれだけでは私たちはイエスに会うことはできない。どうしても聖書の御言葉が必要です。聖書の言葉は私たちの常識にチャレンジを与え、王様といえばエルサレムだろうってその常識にチャレンジを与え、私たちの先入観を打ち壊し、神様の方法を、神様が導かれる方向を示すのであります。だから御言葉に聞くこと、御言葉に浸ること、御言葉に従うこと、聖書の言葉に従っていること、聖書の御言葉を求めていることで、求めていること、むさぼるように求めることであります。そして、主に語っていただこうじゃありませんか。本当に私はこういうふうにあなたに願ってるんだよ。こう、その聖書の言葉に聞いて、聖書の言葉によってイエス様に出会わせていただこうじゃありませんか。まあ、先週の日曜日、新年度の役員会がありまして、新しい年の役員会、報告にもありましたように、来年の代表役員として、中山兄弟がご奉仕してくださることになりました。何も根回しも、前もって相談することもなく、その日の会議の中で、本当に祈りの中で、兄弟にお願いすることに、中山さんにお願いすることになって、まあ、心の準備も何もなかったと思いますけれども、日曜日にその役員会があって、そして、まあ、私もですね、兄弟が、洗礼を受けられて、5年、4年、5年でしょうかね、本当に、神様にと共に歩んでこられた兄弟でありますけれども、まあ、決して役員会の中でも信仰が長い方ではいらっしゃらない中で、どんな思いで歩んでいらっしゃるかなってことを思いながら、水曜日にですね、お声かけて、水曜日にお会いできますか、お祈りしましょう。 で時間があったので兄弟とお祈りしました。その中でまあこれもお話しますと何も打ち合わせしてないんですけれども、まあ、中山兄弟がですね、聖書の出エジプト記の2章から3章のモーセが神様からあなたが民をエジプトから解放しなさいと言われたところを思い出してそして祈ったんですよ、それで平安与えられたんですよというふうにおっしゃってくださいました。モーセはですね、自分は無理です、口下手ですし誰も私を認めてくれない、そういうふうにモーセは言ったわけでありますが、神様が私があなたを使わすんだ、私があなたに口を与えたんだ、私はあなたのために兄アロンの存在を与えているんだと言われた、そうしてモーセを立たせられたところ、そこを読んで兄弟が本当に神様が立ててくださっているならば、神様がそのようにしてくださるならばと思ったら平安が与えられましたっていうふうにお話をしてくださったのをお伺いしながら、共に祈りながら、ああ神様ご自身が兄弟に語ってくださって兄弟を用いようとしていらっしゃるんだと本当に感謝しました。御言葉によって導かれるってすごいことです。御言葉によって平安をいただく、御言葉によって力をいただく、御言葉によって導かれていくってすごいことです。素晴らしいことです。本当に私たち一人一人御言葉を慕い求めようじゃありませんか。御言葉に聞いていこうじゃありませんか。主があなたを導かれる。私たちは星、いろんなね、先ほど申し上げたように周りの友人の存在とか周りのこの家族の存在とかいろんな出来事とか痛みの経験とかいろんなことを通して神様に導かれるでしょう。でもどこかではっきりと御言葉によって取り扱っていただいて、聖書の御言葉によって語っていただいて、ああこの聖書の言葉が単に昔の言葉じゃなくて、単に昔の文献じゃなくて、本当に神様が私にこのことを語ってくださったんだって、そのことを経験していただきたい。その時に私たちは主にお会いすることができるのであります。本当に御言葉をしたい、求めようじゃありませんか。3番目のポイントに進んでいきたいと思います。従う者への祝福であります。星のことも聞いたし、救い主はベツレヘムに生まれるという聖書の言葉も聞きました。しかしそれに対する反応は人によって違いました。まずヘロデで、分かりやすいのはヘロデ王であります、ヘロデ大王であります。このヘロデは自分が王でした。自分が王でなければなりませんでした。彼のことは実は聖書以外の歴史的な書物にも書かれていまして、彼はとても疑い深い王様であったことが記録されています。聖書の中に出てくるのはここだけで、本当にヘロデ王、まあ残酷なことがこの後に出てくるわけでありますが、ここだけなんですけれども、でもですね、他の人も記録を残していて、このヘロデ王は本当に疑い深い王様であった。彼の奥さん、妻とか子供たち、何人もの人がヘロデの命を狙っているという疑いをかけられて殺されている。彼は恐れで支配されていました。だから自分も周りの人を恐れで支配しなければならなかったかわいそうな人であります。彼にとってこの救い主が生まれた、ベツレヘムに生まれた、これはチャンスでした。そのような生き方、この恐れに支配されて、自分が恐れに支配されて、周りの人も恐れで支配している、そういう生き方を終わりにするチャンスだった。今までと違った王として、違った方法でユダヤを治める、それもできる、そのチャンスだったはずであります。しかし彼はその救い主を抹殺することによって、自分の立場を守ろうとしたのであります。このイエスが新しい王として生まれた、そのことを受け入れられなくて、自分以外に王様がいてたまるか、それが許せなくて、その王を殺そうとしました。イエスを殺そうとしました。まだ赤ちゃんであった。イエスを今のうちに殺さなければ、殺そうとしました。でも本当彼はここで悔い改めてれば、ここで、ああそうだ、私は本当に恐れに支配されてる、なんで自分はこんな怖いんだろう、そうだ自分は恐れに支配されてる、そのことに気がつけば、 彼は全く違った生き方をすることができたはずであります。でも彼はその救い主を抹殺することによって自分の立場、今までの自分の生き方をそのまま続けていくこと、行動することしかできなかったのであります。私たちももしかしたら、このヘロデのようにイエスの存在を抹殺することによって、否定することによって自分を守ろうとしていることはないですか？しかしそれはあなたにとって大きなチャンスをミスすることになります。あなたがもっとオープンな人を受け入れ、人を生かす働きをするチャンスを神様は与えようとしていらっしゃるのに、その心を閉じて、扉を閉じてしまうのであります。神様の与えてくださるチャンスをミスすることになるのであります。自分を守ろうとするのをやめようじゃありませんか。自分をガードするのもやめようじゃありませんか。心を開いてイエス様を王としてお迎えしようではありませんか。そして次に律法学者とか宰相とかであります。彼らは救い主がベツレヘムでお生まれになるということをよく知っていた。聖書を読んで分かっていた。でも従おうとしなかった。無関心だったんです。頭では分かっていました。でも、そこに生きようとはしませんでした。私たちはどうでしょうか。私たちももしかしたら、この祭司長や律法学者たちと同じように、無関心なのではないでしょうか。いや、知識はある。聖書も確かにある程度分かってる。でも、そこに生きようとしない。そこに歩もうとしない。そこに人生をかけようとしない。今、いるところに座り込んでいる。その他大勢のままでいたい。そういうところにいる方はおられないでしょうか。でも、この博士たちは違いました。自分のいた東の国から長い時間かけて旅をしてきたのであります。彼らは時間を犠牲にしました。労力も犠牲にしました。皆さん地図でね、本当に地図で見遠いですよ。東の国からって、はっきりとどれくらい遠いか書いてないのが残念ですが、本当遠いですよ。東の国から、ここに小さくアメリカの、ここよくちょっと見えないですけど、アメリカとこのの比較の図が書いてはあるんではありますけれども、東の国から今日もフロリダからいらっしゃった方はおいででありますが、本当にまさに東の国からイスラエルってニューヨークからテキサスに行くようなもんですよ。飛行機ないです。車ないです。歩いていかなきゃいけなかった。時間も労力も犠牲にしました。彼らはリスクを負いました。旅のリスクがありました。骨折り損のくたびれ儲けになる可能性だってあったんです。でも彼らはこの救い主に会うということのために、他のものを犠牲にしてそこにかけてきたのであります。そしてイエスに会った時に礼拝をしたとあります。この方は王としたのであります。そしてひれ伏したんです。降伏したんです。そして宝の箱から宝物を捧げました。これは尊いものという意味もあるでしょう。また自分にとって大切なものという意味もあるでしょう。自分にとって大切なもの、かけがえのないもの、尊いもの、それをイエスのもとに捧げたのであります。黄金、乳香、もつ薬などの贈り物を捧げたと書いてあります。ある解釈ではこれは単に宝というだけではなくて、商売道具、仕事に使う道具だったのではないかと言われます。それを捧げる、つまり自分の人生を捧げるということです。皆さん、イエスにはその価値があります。イエスを礼拝するということは、それくらい素晴らしいことです。それくらい価値がある。ちっとも惜しくない。そういうものであります。歴史の中で、どれほどの人々が、このイエスのために人生をかけてきたでしょうか。 とも惜しくない。イエスが与えてくださったその豊かな恵み、大きさ、そのことを考えるならば、自分の人生をかけること、ちっとも惜しくない。いや、かける価値がある。あなたも星に導かれてきました。今皆さんがここにおられるということ自体が、星に導かれてきたということであります。誰かに誘われたのかもしれません。インターネットかもしれません。また痛みの経験が、あなたをここに導いたのかもしれません。星に導かれてきました。しかし、それでは十分ではありません。御言葉が必要です。聖書の御言葉があなたを導きます。あなたの常識にチャレンジして、あなたの常識にチャレンジしてあなたの先入観を打ち砕きます。さてあなたはどうしますか？御言葉に従って踏み出そうじゃありませんか？あなたもイエスのところに行って、自分の宝の箱、大切にしてきた宝の箱を開けて、イエスを礼拝しようじゃありませんか。この2016年のクリスマス、本当に皆さんも宝の箱、自分の大切にしてきた宝の箱、心の中にある宝の箱を開けて、また私たちの人生の中で具体的に宝の箱を開けて、ああイエス様、私は今までこれを大切にしてきました、でもこれをあなたに捧げますと、イエスを礼拝しようじゃありませんか。今年のクリスマスが皆さんにとって本当に人生の BC と AD が分かれるようなその時となりますようにお祈りいたします。一言お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、今日このようにして皆さんと共にクリスマスのお祝いを、あなたを礼拝するお祝いをさせてくださったことをありがとうございます。本当にイエス様が私たちのために、あなたから送られてきて私たちのために道を開き、本当に豊かな祝福を与えてくださる、その恵みを覚えて心から感謝をいたします。神様、私たちにはいろんな人が与えられています。感謝します。その人の存在によって支えられてきました。そしてあなたのもとに導かれてきました。そして御言葉によって私たちの常識がチャレンジされて、御言葉によってこの先入観が打ち砕かれて、イエス様のところに行くことができました。神様、今私たちは本当にあなたに応答しようとしています。ヘロデのように自分を守り、心を閉ざしてイエスを抹殺しようとするでしょうか。それとも頭では分かってるけれども、そこに生きない、そこに従っていこうとしない、そういう生き方で終わってしまうでしょうか。それともこの博士たちのように本当に犠牲を払って多くのものを捧げてあなたについていくでしょうか。一人一人の決断を導いてください。本当にあなたが招いてくださり、あなたが背中を押してくださり、私たちがあなたと共に歩んでいくことができるように、主をエポックメイキングなクリスマスとしてくださいますように、主をあなたがこの時を導いてください。待ち望みつつ、私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。